れ様です。根岸です。
お疲れ様です。ピノコです。
はい、今日ピノコさん来てるんで、はい、もういい加減やりましょうっていうことなんで。
いや待ってます、本当に。
今回は大体3週間分ぐらい撮りたいんですけど。
そんなに撮るんですか？
というか、まあ短いのを3つに分けるんですけど、15分ぐらいでしか撮れないので1回は。15分を、あ、でも3回で無理かな、遅刻したんで。
いつから絶好撮りに行った。やっべえと思って。
そうですね。それで、まあ、2回か3回分ぐらいの、
はい、
でシリーズテーマは配給。
ありがとうございます。
配給のお姉さんになっちゃった。もうがっつり配給の話をしましょうという回ですね。
ありがたいですね、
はい、
全然冷めない熱が。中古書店夕闇堂、これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです。
はい、改めまして根岸です。
おはようございます、ピノコです。
おはようございます。聞いてる人はどのぐらい聞いてるかわからないんで。
こんばんはかもしれない。
はい、じゃあ配給の話なんですけど、
はい、
まず配給の説明 しましょうかね。
どうぞ。
はい、配給は、なんていうんだ、古舘春一による高校バレーボールを題材にした日本の漫画作品ですね。この辺はいいや。
はい。ありがとうございます。
詳しい話はいいんですよ。
いや、バレーボールだなって伝わってくれればもうそれは説明ですよね。
配球はあのバレーボールの、
うん、
日本語ですよ。日本語というか、
なんでしょうね。
バレーボールを意味する熟語、配球から来てますね。書いてある。
卓球みたいな、違うか。なんだ。はい、どうぞ。
連載開始時のキャッチコピーは、劇的青春とされている。
おお、う
ん。いいですね。
いいですね。それは知らんかったな。
宮城県が舞台なんですね。
うん、
まあ、仙台とか出てきますからね。
なんか地元なんですよね、作者の確か。
俺、今ちょっと気づいたんですけど、うん、また仙台だと思いました、ね、
また
いや俺ね結構好きな作家とか、
うん、
好きな作品とか仙台系多いんですよ。
へえ、宮城系。
そうですね、なんでだろうと思います。俺伊坂幸太郎とか好きなんで、伊坂幸太郎も仙台よく出てくるんですよ。
やっぱ地元とかなんじゃないですか、思いやりが多いとか。
うん、
いい感じの田舎とか。
分かんないですけど、ね、若干ディスってますけど。
若干ディスってます。え、だって都内を舞台にしたり、なんだろう、うん、青春って、私勝手な青春って歩いて帰れる距離みたいな。
分かんないけど、
ね、なんだろう、歩いて帰って風景が良くて、
あ、
こうなんか自然があってみたいな、ただの電車通学じゃないみたいな。
なんですかね、
それが良い。
そんな話は、
はい、どうぞ。
じゃあ最初はこの辺のね、なんかメディア展開的な話とか、うん、アニメとかもあるんで、反響とかも一応資料としてはあるんですけど、
うんうん、
まあ、この辺はいいですよね。何ですか、
え、この2015年秋のアニメのこの下り、
いや分かんないからちゃんと読んでください。ウィキペディアから結構資料引っ張ってきてるんですけど、もうウィキペディアの熱量が半端ないので、
すごいですね。やっぱり
細かいんですよね。
え、だって2015年の秋のアニメ続編放送として劇場版放映記念に配給セカンドシーズンとやりました。で、制作委員の名義で8月19日を配給の日として日本記念日協会に申請し、正式に記念日として。
そうですね、まあでも結構すごい記念日なんて結構いっぱいありますから。
え、いやでもすごいよ、
配給の日を作ってるんですね。819配給ですね。
そうなんだ。
でもこれだってあれ見ると、反響で見ると分かるんですけど、18年の7月時点で累計発行部数3000万部ですよ。
いやすごい、
3000万部って相当ですよね。
いや本当ですよ。
まあジャンプは初版で100万部超えないと柱にはしないんですけど。
うわー、もう
初版で100万部って、
いやでも、
でも30巻ぐらい出てて3000万部超えてるってことは、
うん、
まあ1巻あたり100万部は売れてるってことですよね。
柱ですね。もう
柱と言っても、まあ、でも初版で超えなきゃいけない
。初版ってすごいな。
ですけど、まあかなり ってますよね。
うん、なんでアニメやないですかね。
どうなんですか。
私4期待ってますよ。
でも一応ストーリー的にも、うん、まあ一つの目処が立ってるんで、結局どこまで作ったらいいかとかわからないじゃないですか。ストーリーがどこまで進んでるかによって。
いい感じで今までこう区切りがありましたもんね。
わかんないですよね。俺アニメの方はちゃんと見てないん
で。本当ですか。見てください。見ましょう。
アニメで見ても面白いから思いますけど、
うん、
俺割とこう原作と見比べながらアニメ見たりとかするんですけど、あ、このシーンこうしたかとか、
あ
るんです。
いや、すごいですよ。やっぱ動くと全然違う。
まあ、でもこの人の作品ってすごいこう動きを強調した構図を使ったりとかしてるので、うん、すごい分かりやすいですよね。
なりますね。
ちょっとね、人によってはこう雑に見えるかもしれないですけど、最近のジャンプの連載漫画って結構絵柄は雑なんですけど、こう勢いがあって力強い絵が多いんですよ、うん、なんですか、見てない。
今週まだ見てない、
は
い、
そうですね。今週はね、48号の
これいつ流れるんですか。
いつ流れるかっていうと多分12月ぐらいになっちゃうと思うんですけど。でもそうですね、ちょうどネコマ戦が決着つく感ですね。ゴールですね。
いやー、
素晴らしい。
いや、だって猫魔戦に至っては今までその初期の今34巻でしたっけ、34巻まで出てて、はい、今現在34巻まで出てて、
はい、
結構序盤の方から猫魔とは試合をしたいねって言って、終わりのない試合、あ、違う、終わっちゃう試合、最後の試合したいねって言って、うん、ゴミ捨て場やろうねって言って今やってるじゃないですか。
そうですね。
もう最高潮の今盛り上がりで、で日向は日向で別問題今抱えてて、研磨との対戦って、猫魔じゃなくて研磨とのってやってて、今週ですよ。
この作品でよくあるんですけど、俺はね割と好きなんですけど、まあ月島とかもそうなんですけど、うん、割とクールで、うん、なんかちょっとこうなんですかね、ちょっと一歩引いてる感じのキャラクターがハマっていく感じがすごい好きなんですよ、やっぱり。で研磨もやっぱりちょっとね、まあバレーボール好きなんだけど、やっぱ一歩引いてて、まあゲーム好きっていうキャラクターなので、もうゲームをプレイしてる感覚でやってるんですけど、今週の終わり方はね、もうそれに合わせた感じになってるんで、この結末はちょっとかっこいいというか、しびれるねっていう感じですね。しびれるなっていう展開が多いんですよね。
なんかちょっと無気力っぽいのがすごい好きなので、ドンピシャですね。
そうですね。
はい。いやー、いいな、選手。
若干やっぱこういうスポーツ漫画で若い男の子がいっぱい出てきて、バチャバチャやってる感じのスポーツ漫画なので、で女子の人気も高いので、若干ちょっとこう、まあ、そういう人たちが好きな漫画なんじゃないのって思われがちなんですけど、
読んだら分かりますって。
いや、もうちゃんとしたスポーツ漫画なので、スポーツ好きな人にも読んでもらいたいですね。
確かに
普通にスポーツあるあるがすごい詰まってるというか。
しかもなんか必殺技ないじゃないですか。
そうですね。
ちゃんと、なんだろう、基づいた。
そうね、実際に多分じゃないですけど、もうプレーをしたことがある人で、そのプレーの中の感覚とか分かってる人が描写として入れてる感じがするので、本当に全くスポーツやってない人が見ると意味が分からないシーンとか実はあるんですけど、でもスポーツをちょっとでもやったことがあるとか、チームプレーとかしたことある人間からするとあるあるで分かるっていうシーンがすごくあるんですよね。そこがいいんですよね。
そうなんですよね。
そうなんですよ。そのチャラチャラした感じではないので。
そうなんですよね。しかも何巻か忘れちゃったな、20何巻で、
はい、
あのサブキャラ、もう主要キャラじゃなくサブキャラの木下って分かりますか。
分かりますよ、もちろん。
木下がこうサーブで「お前行け」って言われた時に、イメトレは完璧なんですよ、もうこうでこうでって、イメトレは完璧で、でも実際はっていう、あのシーンさえ共感できる。で、ね、分かる。
その前の、まあ、ピンチサーバーとして、うん、まあ、山口という存在があって山口がどんどんこう成長して、
すごいですよね、山口も
ステップアップしていってるんですけど、そこに来て、あの山口使わないで木下行って、それ木下が行くぞっていう時にちょっとイメージ、自分の中で行けるってイメージが出てくるんですよね、うん、 でこうまたこのパターンかなと思いきや、
そうなんですよね、思いますよね。
また一人強いの出しちゃうのみたいな感じだったんですけど、いやでもそれで終わるんではなくて、それがこのなんですかね、
野谷さんですか、
そうです、西野谷にこうつながる
ところ、そうなんですよ、
いいんですよ。
しかもその間の表紙野谷さんと清瀬いますからね。
そうなんですよね、ちゃんとこうこのなんか配給のキャラ構成として必ずこうバディというか、この人のキャラクターにはこの人っていう感じの組み合わせっていうのが常にあって、もちろん一人だけのキャラクターとかもいるかもしれないし、みんなとこう仲間とかなんですけど、例えば3年生は3年生で3人がこう3人にしか分からないつながりがあったりとか、こう主人公と主人公とっていうか変ですけど、あのなんて言ったらいいんですかね。
ライバル関係であり仲間でありみたいな。
そうですね、日向と鍵山ですね。日向出てこないですよね。他の脇の方が強くて、ね、やっぱイメージが。
めっちゃここにあるのに。
日向と鍵山の関係性もそうなんですけど、実はそこに月島が出てきて、これで配給の、あでもね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、もうそろそろです。あでも配給の、うん、なんかネーミング問題ってわかります？
ネーミング問題、
あのあキャラに、
キャラの名前ですか、
キャラの名前に意味があるんですよね。
そうなんですよね。
これ見る気づくとわかりますよね。日向と影山の日向と影もそうなんですけど、うん、ここに
月島入ってくる、
月島入ってくる、人影が両方とも成立してる、
そうなんですよね、
入ってくるとか。そうなんですよ、
ネコマだったらこう動物に掛け合わせたりとか、
しかもネコマのポジションと、うん、そのなんていうかカラソノのポジションの被ってるところもちょっとね、名前がかじっておっていう感じなんですよね。
そこがまた楽しいですもん。
そうなんです、あこれとこれはって絡むなっていう感じですよね。
あってない、あれがまた嬉しいし、読んでて楽しいし、もう一つの発見が出てくる。
西野屋さんも優って名前ですね、うん、
でその一番最初の方にトラブルになってしまった3年生は朝日って名前で、
そ, うです。
そこでもまたくくりがあるし、
そうなんですよね。だから月島とセットの山口ですよ、うん、山と月ですから、こうそういう関係性とかもあったりとか、そ、まあそこまで考えてるか分かんないですけど、
絶対考えてますって、
考えてますよね、うん、
だって私一番ジワジワ来てる、ジワジワ多分みんなジワジワ来てると思うんですけど、ネコマの中にあのあれなんだっけ、犬、犬岡、
ああちょっとねこの辺に最新刊全部
犬岡です。なんか
最新刊よく売っちゃったんで、
なんでそう。あこれ出てこないのか、いや出てきますね、そう犬岡、そうそうですね、
井岡
結構邪魔に出てくるんですよ、井岡って、うん、で練習試合した下りでも出てきて、日向に唯一追いつけたやばいみたいな展開になり、でこう最新で今ゴミ捨て場の決戦やってるじゃないですか、
はい、
でそこでワンワンパラダイスなんだっけ、動物なんだっけ、ワンワンパラダイスじゃなくて何でしたっけ、なんかその動物ネタをぶっ込んでくるんですよ、うん、作者が。
覚えてないですね。
なんでですか。
ちょっとね、直前に復習できてないです
よ。なんだっけな、まあ、その動物ネタぶっ込んできて、うん、でやっぱり意識してるし絶対回収してくれるのがまた嬉しい。
そうですね、
しかもそれは第三者の今までカラスマが戦ってきたキャラに言わせるっていうのが動物にサンキュー、なんだっけな。
わかんないですね。あれもっとあったような気がするんですけど、ね、ちょっと思い出せないです。俺見つけた時、あこれ言いたいと思ったんですけど、ちょっとねやろうかなと思って、ちょっと復習できてないことを思った時からね結構経っちゃってるんで。
いやでもなんか最新刊読むたびにうわ話してって思います。
そうなんですよ。最新刊売っちゃったな。
なあ違うんです。
いや売っちゃったんですけど。俺はあの電子書籍で全部買い直してるんで、電子書籍で読めるからいいやと思って言っちゃったんです。だから電子書籍持ってきてないんで。
これ今思いますけど私のですか。
今ありそうな資料をとりあえず
出さないなんか見覚えあるこの順
そうですね、まあ、とりあえずここで1周目は、
はい、
こんな感じでこんな感じの話をずっと続けていきますので
楽しい
、はい、ネギスでした。
ひのこでした、はい、絶対好きじゃないですか店長なんだかんだで食いついてきますよね
あるかあるか全部言うやんどうなる、
うんうん、むしろ追いマヨネーズ
追いマヨネーズ
マンジマンジマジマンジ
それ耐えられますか心が
どこ向くのちょっと前向いてほしいんだけどな
普通に家って言ったから普通に言ったのに
普通に中古書店夕闇堂です
イントネーション細かいですね
当たり前じゃないですかちょっと早く
中古書店夕闇堂始まるよ
意外と足音入るね
もちおと
コロの
ゲーム的テーマトーク祭り2018年5月から始まったこのコラボ企画
好評につきこの度追加のトークテーマを発表します。
1テレビゲームだけがゲームじゃないアナログゲーム。
2あのドキドキの瞬間を忘れない未来を感じたゲーム。
3広大な世界が俺を待っているオープンワールド。
4敗北それもまた人生挫折したゲーム。
5子供の頃のあの興奮をもう一度復刻してほしい機種。
6思い出すだけで冷や汗者ゲームのトラウマ。新たなトークテーマを魚に何を喋るかはあなたの自由。
飛び入り挑戦者の参戦大歓迎。一緒に楽しみましょう。
今夜もやっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかも。
お疲れ様です。根岸です。
ゆずりはです、
はい3週目ですね。
3週目ですね。
ゲーム的トーク
テーマトーク
テーマトーク、まあ、3週目なんで3週目はちょっとハードモードに行きましょうか。
お、
ハードモード何ですか。
ハードモードは
ゲーム大会。
ゲーム大会とゲームツアーコンダクターですね。
ゲームツアーコンダクターでいいのか分かんないですけど、でもツアーコンダクターという意味では実はこの先クリスマスからの配信ゲーム会があるんですけど、
ほうほうほう、
そのゲーム会でちょっとツアーコンダクター的なことをやってますからまあよく知っている
そうです、ね、
ゲームのよく知っているシーンを一通りやるという
そうですね。
そうですね。まあ大体それはだからこっち側はまあとりあえずなしとして、
じゃあゲーム大会ということですね。
ゲーム大会、今回のテーマはゲーム大会です。
ゲーム大会は私なんだかんだ格ゲーをめちゃくちゃハマってやってた。あお。はい、格ゲーをなんだかんだめちゃくちゃやってた時に友達と、はい、なんだギルティーギアとブレイブルーのゲーム大会ちょこちょこ見に行ってましたね。いやーすごい選手がいるんですよ
ゲーム大会、格ゲーのゲーム大会に女の子って少ないんですか。
あ、いや、ですね、この間、まあ、つい最近ハロウィンの時期にアーク、まあ、ブレイブルーとかギルティーギアの制作会社なんですけど、そこでレディース大会をやれるほど人数は集まってるんですよ。で、去年よりも増えたって言ってて、
ゲームの種類にもよるとは思うんですけどね。
あ、まあそれはまあ
SNK 系とかは好きな女の人が多いので、
それは多いと思います。ギルティはちょっと分かんないですけど、ブレイブルーは好きな女性多いと思います。なんだかんだそのなんだファンアートみたいなの、ファンアートっていうかそのピクシブとかでイラスト見てると、お多いなってなるぐらいなんで、カプコンと鉄拳あたりはちょっとゴリゴリすぎてあんまり女性がついてないイメージは強いですね、私的に。だから SNK とアーク系は割と女性はついてるイメージありますね。
今アークシステムワークス、
はい、
系の格ゲーって言ったらもう格ゲーのトップクラスの ですね。メーカーですからね。
そうですね。なんかまあキャラ調整にすってボコボコに叩かれてたりもしますけど。
まあその辺はしょうがない
です
、
まあ。そこはまあ、ね、本人曰く難しいところと言っているので。
ゲーム大会って行ったことないですね。
いやー面白いですよ、行ってみると。その私やべえなこの人って思った格ゲームプレイヤーが FAB って一緒なの、ファブなのかな、FAB ですね、はい、っていう人なんですけど、投げキャラのポチョムキン、ギルティギアの投げキャラのポチョムキンっていうキャラがいるんですよ。あれってそんなにスピード感ないんですけど、この人が、FAB さんが使うと、すごいスピード感あるようなキャラに変わるんですよ。
ポチョムキン。
ポチョムキンです。なんでそんな動きできるの怖いみたいな。なんでそんなにポチョムキンがアグレッシブに動いてるのやべえやべえみたいな。見てて楽しくなる人ですね。
俺は割と好きなキャラですね、こういう
キャラ。そうなんですよ。それって、そんなに動ける、まあ、投げキャラじゃないんですけど、めちゃくちゃ自分から動いていく。動き方をさせる人なんですよ。見てて楽しいんですよ本当に。
なるほど、わかんないですけどね、まあ、俺は格ゲー好きですけど、
まあでもまあ私はねそういう大会に出られるほどの技量がないので、もう後ろでベガ立ちして見てるだけなんですけど。
そうですね、まあでも見てて楽しいのはわかりますよ。やっぱり普通に格闘技を見て楽しいのと同じで、
そうですね、で
格闘技とかよりも本当に技術部分以外は同じっていうか、コンピューターのそのなんか土俵なわけじゃないですか。
そうですね、
だから本当に技術だけで戦ってて、その駆け引きのあるものなので。
そうですね、
まあ、今 e スポーツとかって言われてますけど、実際にスポーツ、まあ、スポーツって言っていいのか分かんないですけどね。ただそのなんですかね、将棋とかと同じように、で将棋とかとは違って、やっぱりその瞬発力だったりとかっていう部分で、
そうですね、
そのなんですかね、頭だけではなくて、
そうですね、目、なんだ目の動体視力とか、そう、もろもろ、
そうですけど、まあ、体の瞬発力とかっていう、肉体的な部分もちょっと駆使しなきゃいけないっていう部分では、まあ、普通のトランプとかカードゲームとかテーブルゲームとかとは違う、やっぱり、ちょっと技術が必要な。スポーツなのかな、e スポーツって言い方がちょっとどうなのかなと思っちゃいますけど、
スポーツ、うん、まあまあでもなんだかんだ、うん、その脳みそを動かすとスタミナ消費するらしい、スタミナカロリー消費するらしいんで、まあスポーツでいいんじゃないかなっていう、なんか、
まあ実際にでもゲームコンピューターゲームをスポーツになってとか、そんな、なんか大会とかやって結局ゲームでしょって言うけど、いやいやいや、ちょっと待てと、
そう、
スポーツの試合のことはゲームっていうので。
そうですね、
この同じなので、こういう言葉の意味は。
いや、そんなこと言ったら本当将棋とかチェスとかオセロとかの世界大会はどうなるんだって話になっちゃいますから ね、一緒じゃんって、なんでその区別されちゃうわけっていう気はしてきますね。
まあでもルーツがおもちゃかどうかっていう部分もあるんで、
それはありますけど
ね。まあでもスポーツも最初は玉遊びとかから始まってたりもするので、なんとも言えないですけどね、何が正しいのかとかはないんですけど。
見てるのはすごく楽しい。あ、でも前にテレビでその割と有名どころの人たち集めてやってる番組を見てて、あ、この人知ってる、すげえ人だって毎回やってますね。毎回やってたというか、その出てくるたびに、あ、この人は大会で見たみたいな。
でも実際に見に行ったりとかしてた人がこうテレビとか出てくると、おーって思いますよね。
思います、思います。やっぱりすごい人なんだなっていう。あと、あれですね、エボっていう世界大会に割と日本人が行ってるのにすごいなって思いますね。
エボ
っていう世界の格ゲー大会みたいなのがあるんですけど、正式名称なんだったかな。
エボラ出血ですか。
違います。ちょちょちょちょ、EVO って書いて、エボ。
あ、EVO2015。エボ、あ、これエボって言うんですか。
エボって略されてますね。なんつったらいいんだろうな。
今からです。あ、でもこれストリートファイターとかや
ってる、ね。そうなんですよ。
5ですね、今回。今回ってか、2018年が5。
そうなんですよ。で、まあ、それに、普通に、スマブラとかが入ってるのがすごいなって。しかも2種類どっちも入ってるんで、
優勝が なんかこれイギリスの人かな。で準優勝から4位までが日本人ですね。
そうなんですよ。
5位が、フランスと日本のタイで5位ですね。
そうなんですよ。
日本人結構いますね。
そうなんですよ。それがすごいなって思って。
まあでもコンピューターゲーム、あ、すげえいますね。
そうなんですよすごくて、
アメリカか日本かって感じですね確かにコンピューターゲームっていうとアメリカか日本かって感じ
ですね。まあそれはありますけどね。まあでも その去年の大会、去年だったかな、一昨年だったかな、まあ、ちょっと決勝大会でちょっと珍プレー、珍プレー、珍プレーっていうかちょっといろいろあってなんか面白い状況にはなってましたね。なんかおしげっていう選手がワンラウンド取って、もうツーラウンド目だと勘違いして優勝だーってやった瞬間にツーラウンド目があってボコボコにされて、結局ワンラウンド取られて終わったみたいなあ違う、1対1だったんですよその時で、あ1対1じゃないか、なんかワンラウンド自分で取ったと勘違いして、でその時点で1対1になったのに、おしげっていう選手がわーってやったんだから、そのままボコボコにされて結局ワンラウンド取られて優勝を逃したっていうで、その時にアメリカのその実況の人がおしげのーおしげのーってずっと言ってて、本当にふーってなりました
気づいた
んです、あーってなってました。おし
げさん待ってくれないですかね。
そうなんですよ、ふーってなりました。まだどっちも日本クズだったんですけど、本当にちょっとちょっとってなりましためちゃくちゃ面白かったです。
上の方の人でなんか流星とか、
あ、流星さんは結構
テレビ出てたなと思って、
なんか前のギルディだったかな、いや違う、ブレイブルーだったかなって出てたような気がします。あれ流星さん
すごいですね。
そうなんですよ、
フード家畜そういうのもですね、藤村時戸もなんか聞いたことあるん
だ。あ、時戸さんも結構有名ですね。有名だ。そう、その、流星さんっていう人が、格ゲーキャラって、すごい難しいキャラを使って、結構綺麗な動きを見せてくれるので、楽しいんですよ、見てて。その、カルルっていうキャラクターなんですけど、自分と人形を操りながら戦うっていうキャラなんですね。それでまあかっこよくコンボを決めるんですよ。うわーすげえなーってもう語彙力が足りないからもうどうしようもないですけどすげえみたいな。でも本当にかっこいいんですよ。その大会でも結構名前を見て、なんだかんだ
人形って女みたいな。
あ、そうです、そうです。
ちょっと大きいんですよ。もっとちっちゃい人形かと思った。
いや、もう結構ほんと大きめで、でそいつ自体もそのコマンドを入れながら動かさなきゃいけないんで、
かっこいいですね。なんかペルソナみたいな感じですね。
そうです、そうです。ただずっとそこにいるようなキャラなやつなんで、
カルル格ゲーで画像検索したのに回してたらジョジョが出てきました。
なんでですか
まあジョジョっぽいですよね。
まあ確かに確かに。でも本当に、いやー、そのキャラクター使えるのがすごいなって思って、自分で、その、ギルティじゃねえや、ブレイブルーのプラクティスモードみたいなのがあってやってみたんですけど、無理って思って投げました。こいつは頭が動かないぞって思って、もう最初の1個目のコンボ決めろってやつ、もうやだ。だから難しいキャラとか、弱キャラって言われてるキャラを使って優勝とかしてる人見るとすごいなって思いますもん。
まあ、でも自分ではでも分かんないですよね。あえてそこがかっこいいと思ってやってる可能性もありますから、
まあ、それはありますね。でもただ大体の人はキャラ愛が強かったりしますね。
そうですよね。
キャラ愛なきゃそれ使えないですもん。だってそのブレイブルーのやつでちょっとマコトってキャラがいるんですけど、弱キャラ、まあ、リスの女の子なんですけど、割とリーチ短いしうんぬんかんぬんって前は弱キャラって言われてたんですよね。で出てくると光の戦士って言われてましたから大会でふふってなりました。
昔やっぱりなんか、まあ、ストリートファイターとかでもダルシムとか使いづらくてみんな弱い弱いって言ってて、クソだって たんだけど、結局ゲーム大会ではやっぱりすごい強かったんです。やっぱりマスターを使うとすごい効率よく戦えてとか、それでなんか強いキャラみたいな感じになったんです。だからそのこういう使い方をすれば強いとかもあるので。
そうなんですよね。
なんかやっぱゲーム大会に出るような人っていうのがやってるプレーっていうのは本当にこうお手本になるというか。
そうなんですよ。まあ
研究してる人ですか。
実際でも真似しようとするとなるほどわからんになるんですけど
これはお前がおかしい
まあでも昔は私の使ってるキャラをなんかすごいなんか丁寧に使ってる人のをお手本にしようとして、うん、なるほどわからんってなって結局あれだった時はありましたけどね。
ね、こんな感じでちょっと時間なんで。
はい。
これなんでいいのかな。まあまあまあ、まあ、こんな感じですよ。
はい。
次でした。
ゆずりはでした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。